歩一歩は小さくても確実に歩みを進めていくことが成功につながる。今日も一日元気に頑張りましょう。
山陽自動車は優しさを基本に60年、今日も江東区の街をタクシー、ハイヤー、そして貸し切りバスや福祉車両が走っております。これからもご愛顧よろしくお願いします。
ケイコーツカフェ。この番組は株式会社ワークビジョンの提供でお送りします。皆さんおはようございます。6月20日土曜日、ケイコーツカフェオーナーでありメンパーソナリティのケイコです。
京都大好きトントンです。
ソーレ松本です。
よろしくお願いします。ケイコーツカフェは週末いつもよりちょっとゆっくりめの朝にホッとするティータイムのようなひとときを、お出かけの朝には爽やかに元気に一日のスタートを切れるきっかけを、そんな時間をゲストのお客様、ラジオやインターネットを通してのお客様と共有できる空間として、毎週土曜日の午前9時から10時までここ深川ギャザリアのキバスタジオより生放送で楽しくお送りしていきます。はい、おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします、
はい。
いやちょっと今ねリアクションで、ね、耐えてたんですけどね、後ほどわかりますけどね。いや今週は僕ちょっとね、はい、ショックなことがありました。
どうしました？
あのタイガーマスク店、三沢光晴さん、はいはい、休勤しましたけれども、は
い、
実は13日に、ね、お亡くなりになったんですけれども、はい、9日に僕お会いしてるんですよ。4日前ですよ。
お知り合いだった
というかですね、実は僕が今扱っている商材をですね、はい、プロレス団体ノアで、はい、採用していただきまして、
はい、
それを納品に行った時にあの憧れの三沢さんがいたものですね。松本です、よろしくお願いします、今回ありがとうございます。本当あの口数少ない方だったんですけどね。
年齢も同じぐらいじゃないですか。
年齢は、ね、46歳ですから僕より1つ上なんですよ、
ね、
でですね、もうこの符を聞いた時にですね、びっびっくりしまして、4日前に会ってんですよ。でしかも憧れですよ、タイガーマスクですから、ね、空中殺法をしてた方にお会いできてですね、感極まってた時に4日後に聞いてですね、本当にびっくりしたんですけどね、もう受け身ではもう日本一って言ってもいい、過言ではない、世界一って言っても過言ではないですね、受け身の上手なプロレスラーだったんですよ。その方がねバックドロップでっていうことになったんですけどね、やっぱねもともともうね、腰を痛めたり膝を痛めたりということでですね、頸椎っていうんですか、はい、その痛めてたってことなんですけどもね、本当にショックでですね、その最近会った方がねやっぱり亡くなられるっていうことはね、非常にちょっと僕にとってはね、
まあ、本当ね
衝撃的な出来事だったんですけど ね、
ご冥福をお祈りするばかりでございます、
ね、本当ご冥福をお祈りします。
はい、はい、そして兄さんなんか焼けてませんか？
そうなんですよ。
何それ？
焼けてるんですよ僕。
いやなんか照れてんのかなと思ったね。
照れては真っ黒にならないですかね。
別にね、アウトドアってわけではないですよね。
そうです、実は日焼けサロンのソーレさん。
ソーレさん、
ソーレ、
あ、それでソーレ松本。
そうなんですよ。それで今日のね、パーソナリティーネームソーレ松本さんですけどね、ちょっとお仕事上お付き合いさせていただきましてですね、僕はやっぱねお付き合いさせていただくとね、何かこう、自分で体験しなければということでね、
全てそうだよね、兄貴ね。
そうなんです。
偉いよね。
でですね、レンチャンで通ってました。
はい、結構ハマっちゃったわけですね。
ハマっちゃいましたね。ちょっとヒリヒリするところもね、一部分だけあるんですけどね、めったに焼かないところ。
カプセル朝ですか。
はいはいはい、はい、
カプセル、
カプセル、もう個室になってるんですよ。
でもそれってどうなんだろう、そのずっとじっとしてなきゃいけないんですよね。
そうです。
僕にはねそれができるかな。
ただですね、 非常にストレス解消といいますかですね、
音楽とか流れるんですか。
音楽流れ
る、あいいですねそれはね。
本当に
時間はどれくらい、
ね、20分がちょうどいいかなって感じですね。
ああじゃあね、じゃあね、はい、
僕ね次の日25分やったんですけど、この5分間意外と長く感じましたので、20分をね3回4回ぐらいやった方がいいかもしれないですね。綺麗にやね、うんうん、ミディアムレアで焼けるかなって感じで、
綺麗にお焼けになられてますよ。
そうなんですか、ありがとうございます、はい、ぜひ皆さんねそれ行ってください。あの僕の名前出していただければ。
どこにあるんですか。
いろんなところにあります。
あそうなんですか。それでいいですね。
それでいいです、
それでいいんです、
もう全国ね、
はい、わかりました、全国ですか。
全国ですね、
はいはい、それそれ行こう
それみたいな感じで行きましょう。
はい、はい、今日ここ深川のお天気は曇り時々晴れ、最高気温が28度です、うん、はい、けいこつカフェではリスナーの皆様からのご意見ご要望メッセージなどをお待ちしております。宛先はファックス番号東京 03-5634-0792、 東京 03-5634-0792、 メールアドレス info@792fm.com、info@792fm.com。 それでは今週も最後までお付き合いお願いします。けいこつカフェ開店です。
いつの間にか見失った道、もがくあがき迷い探し追い求めた、曲がりくねた道にひまわり、足元を照らすように咲いてた。出た目の数だけ未来みんなで選ぼう、じゃんけんぽい掴んだジャケット似合わねえよってお前ら笑っててよ、日に日に一人変に二人変に残りここに俺だけ一人、いつの間にか予期せずに来たこの時、あっという間急坂年も取り落ち、いつかたどり着くかな皆のもとへ、答えのない先の光求め、とは仕事目出した大声、何か変わる気がした交差点、気がつけ道の真ん中頭ん中半端な俺がって掴んでた、その道で今曲がりくねった道、顔上げれば大きなひまわり、大空飛ぶ鳥のようにどこか目指し羽ばたいてるから、いつかそこに届くだろう答え求めて、からの夢ずっと今まで諦めないで追いかけただけ、疲れ弱音なんて言わねえ、今年もひまわり
は。お送りしています曲は D ノートでひまわりです、
はい、皆さんもねおなじみになりました D ノートひまわりですけれどもね、
はい、
本来エンディングの曲なんですこれね。
もう終わっちゃうんですか。まだ喋ってませんが
な、始まったばかりですけどね、エンディングの曲をね間違えてオープニングかけてしまったというね、生らしい、今日始まったけいこつカフェでございますけどね、
はい、D ノートあのおなじみですが、はい、三兄弟一いとこ、
ね、はい、合言葉のようになりましたね、三兄弟一いとこっていう感じですけどね、
はい、
ね、またね今日、今週かな大きいイベントがありますんでね、
はい、
後ほどちょっと確認してですねエンディングで喋り話したいと思いますけどね、
はい、
結構 5,600 人集まる、
すごい、そんなに人
集めるんですよ、
稼げますね、
稼ぎますよ。バンバン行きましょうって感じですよね、
はい、Dノートでひまわりです。
もがきあがき迷い探し追い求めた、曲がりくねた道にひまわり、行き先を照らすように咲いてる、止まることなく流れる時、曇り時々雨よりはやっぱ晴れ、枯れたて両手そっと重ね、取り出すノートペン握り、
ああ忙しいし旅行代金も高くなっちゃって、ね、一回ハワイに行ってたけど今年は無理だったね。アロハってホノルルが恋しいよ、せめて美味しいハワイアン料理を食べたいな。
え、知らないの？ 静岡県の沼津港に海が目の前のロケーションですごく美味しいハワイアン料理を食べさせてくれるトニーズホノルルってレストランがあるんだよ。
本当に？知らなかった。じゃあ今から東名高速使ってその沼津港にあるトニーズホノルル行こうよ。
OK 行こう。
今度結婚されるカップルの皆様に、ファッション界で活躍中のフォトグラファーやメイクアップアーティスト、スタイリスト、フラワーデザイナーまでを擁し、あなたにぴったりのオリジナルアルバムを制作します。またテレビ CM などでのノウハウを生かしたプロフェッショナルだからこそできる感動的なビデオ撮影もご提案。詳しくはワークビジョン 03-5537-5599 までお問い合わせください。
時刻は9時11分を回りました。けいこつカフェ最初のコーナーは各方面で活躍しているゲストの方をお呼びしてオンリーワンのサクセスストーリーをお聞きするコーナーです。はい、本日のゲストは世界に京都のお茶を広める伝道師、京都おぶぶ茶園副代表の松本康春さんにお越しいただきました。おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いいたします。オープニングの時からですね準備していただいてたんですが、はいはい、目の前にずらっと実はもう並んで、もうこのお話からさせていただいて、はい、よろしいでしょうか。
はい、もう 何からでも、
はい、
このお話じゃ分からないですから
、はい、お茶の伝道師ということですが、
はいはい、そうですね、僕らは京都の和塚町というところで、はい、お茶の栽培をしてまして、はい、それを、まあ、主にインターネットを通じて世界116カ国に、はい、発送させてもらっているという感じです。
116カ国、世界に116カ国はあったんですか。
世界です。
そうですね、一応日本茶の魅力を世界に広めたいという感じで、
はい、
で自らはもうね足で行かれてるんですね。
世界116カ国
へ。116は言っておられないですよね。
とりあえず今のところまだアメリカからという感じなんですけど、
ね、
はい、
ですか。どういった特徴があるんですか。
このお茶はですね、はい、まあ、二次加工を一切していない茶畑で採れたまんまのお茶っていう感じなんですよね。
まんまですか。
そうなんです。
はあ。
は
い。ちょっと目の前に
いただいてい
いですか。
でみんなでいただいちゃったらね、はい、できないからね。
じゃあまず傾向だから。
はいはい。
そう。
はい。
いただきます、はい、これ2種類あるのはまず、
うん、そうですね、1煎目のこう小さい器の方がですね、はい、こちら側のぬるめのお湯で出してちょっと甘みの強いティーエスプレッソという感じの、
は
い、
ティーエス
プレッソ、エッセンスを集めたものですね。
今飲んでおりますね、
はい、なんですかね。味がします。
そうですよね、コクがありますよね。これを何と表現する
かというか、おーな、それでいいんですか。味がします。
その辺で味がします。
そうですよね、喉の奥の方で。
そう、だってほら味がしますよね。
味が
する、味がする。味がする。これ今まで飲んだことがない。
これ何、
はい、美味しい。
飲んだことない、はい、そうなんですよ、
この後味が。
じゃあちょっと大きい方もいただきますね。
大きい方、そうですね。こちらが2煎目でして、はい、今度は熱いお湯で出したものですね、うん、同じ茶葉を使うんですけれど、お湯の温度を変えると味がだいぶ変わるんですよ、はい、
同じ茶葉なんです
か。同じ茶葉なんですよね、
う
ん、
こっちマイルドになりますね。
そうですね、
全然
違いましたこれね。
こっちが飲み慣れた感じがするっていうのは皆さんおっしゃっていただきますね、
う
ん
うん、そうですよね。
そうなんですよね。
あ、分かった。イメージとしては小さい方は、はい、コーヒーでいうことの、うん、デミタスカップで飲んでる濃い系のね、うんうん、で、うん、こっちの大きいのは通常のブレンドのコーヒー、
うん、 そうね、そんな感じです、
ね、はい、こんだけ違うんですね、お茶って、
はい、そうなんです。
だって同じ 茶でしょ。
お茶はそうです、同じ茶葉を使っていて、それでお湯の温度を変えると出る成分が変わるんですよね。そうなんです。それでこう人間の味覚が、違う味として認識するという感じなんですよ。
すごい、今もう一回飲みましたけどすごいですね、
これは。できれば今入れたてを飲みたかったんですけどね。
今ねちょっと準備をしちゃいました、ね、
準備をしちゃいましたですね。オープニングの時に
ですね、だって 今やり始めてたらきっとずっと黙ったままになっちゃうじゃないですか。
そうですよね、
はい、いつ
からお手松本さんは。
そうですね、はい、私自身は、はい、あの5年前からあの、はい、このオブチャイの設立の時に関わらせてもらってですね、
はい、
で元々のアイデアとしては15年前にあの、はい、うちの代表の方がこの今飲んでもらったお茶を、はい、まあ、大学生の時に飲んでですね、まあ、あまりに感動してそれで茶農家を目指すというところからスタートっていう感じなんですよね。
茶農家を目指す、
はい
はい、
それで大学を辞めちゃったっていう、
まあ、そうなんですね、そうなんですか。
ここまで取りつかれたわけですね、もうお茶の魅力に。
若いのにってみんなに言われますね。
そうですよね、
普通は酒だろうというふうに。
そうですよね。お茶だったんですね。松本さんはどういうところに魅力を。
僕はそうですね、あのその5年前はサラリーマンを東京でやってまして、
はい、
それであの、はい、まあ、あのあまり行けてなかったんですよね。ダメリーマンだったんですけれど、それで、まあ、あのうちの代表とかがですね、あの、まあ、ものすごい情熱的にやってるのを見て、まあ、俺もこういう生き方してみたいなっていうふうに思って、であのちょっと飛び込んじゃったっていう感じです。
は
あ、
ね、お茶っていうのは本当に日本の文化そのものですからね。
そ
うですね、
もう、はい、それを世界に発信していければというふうに思ってるんですけれど、
やっぱり緑茶ほっとしますよね。
そうですね、
うん、
今あの1煎目に飲んでいただいたお茶の方には、はい、あのテアニンっていうですね、あの体をリラックスさせるような効果のある、はい、成分も含まれているんですよ。
なんかリラックスしたんですか。
そうそうそう。さっきの、ね、緊張感が何もなくなり
そうなんですよね、これが、まあ、あのお茶の持ってる力という感じですね。
そうですね、
ありがとうございます。
なんか数々の賞を取ってらっしゃるみたいなんですよね。
ありがとうございます、
すごいですよ。
あのそうですね、いくつかちょっと賞をいただきまして、
はい、
はい、それで、まあ、あのちょっと最近のやつが載せれてないんですけれど、
最近は何を。
そうですね、あの最近あの茶畑のオーナー制度というものを始めまして。
茶畑のオーナー制度。
そうなんです
よ。ああ、どんどん詳しく聞かせてくださいよ。
1日50円で、
はい、
まあ、あの日本中から、世界からもなれるんですけれど、うん、あの茶畑一坪分のオーナーになっていただけるという仕組みを今整えまして、でこちらの方が、最近あの、まあ、ドリームゲートとか、あのなんかいくつかのビジネスプランコンテストみたいなものがあるんですけれど、
は
いはい、それにまあちょっとチャレンジしたらですね、はい、まあ、あの賞まではいかなかったんですけれど、はい、ファイナリストには残ったという感じで、うん、そういうのもありましてという感じ。
いや、でその事業は、
はい、
京都府とその外郭団体が創設した、はい、京都元気な地域づくり応援ファンドに採択された事業。
そうなんですね、はい、あの
すごいじゃないですか、京都府からも。
お墨付きですよ。
もうちょっとありがたいですね。僕らベンチャーなんでお墨が全然ついてなかったんで、
はいはいはいはい、確かにお茶だけにね。そうなんです、すごいですね。
ありがとうございます。
面白いですね、このビジネスモデルはね。
食いつきましたね。
食いついちゃいました。
食いつきましたね。
よかったらこの、あの今用意したあの茶葉のおひたし。
茶葉、
は
い、茶葉のおひたしですか。どういうことですか。
あのこれ出がらし、今飲んでいただいたお茶のですね、出がらしで、に醤油をかけただけなんですけれど、
はい、
かかってます、
ね、あ、かかってます。
あのそれで、召し上がっていただけるぐらい柔らかい茶葉なんですよね、
はい、茶葉を召し上がるんですか。
そうなんですよ。
初経験ですよ。
結構長い今召し上がりました、はい。味がするとか言わないで、うん、
醤油味がするとか頭けわかんないこと言い始めますからね、傾向だね。
おいしい。
ありがとうございます。
なんとシンプルな感想なんでしょうかね。
おいしいですね。
茶葉って食べるもんなんですか。
茶葉食べないでしょう、
ね、
なんかもっと渋い感じかと思ったんですけど。
そうなんですね、
普通におしんこみたいに食べられますね。
食べれますよ ね、
そうなんです
ね。おいしいね。おいしいね。
ありがとうございます。
そうなん、美味しい。
普通に何ていうんですか、これ、
なんかナッパ、
ナッパ、うん、ナッパ、
あのね、ほうれん草のおひたしとかね、
そうそうそうそう、
そういった形でもう食べれるぐらいで、あの渋みの成分は水に溶け出す成分なので、あのお茶の方に全部出ちゃうんですよね。
へ
え、そうなんですか。
そうですね、茶殻にはあのビタミン E とかビタミン A とか、うん、食物繊維とかそういった栄養素が残って、だいたいお茶の栄養の7割ぐらいは茶殻に残るというふうに言われています。
で茶葉って捨てなくていいんだ。
そうですね、まあ、種類にもよる。
あ、
種類にもよる、ね、
はい、このオブチャ園さんの、
はい、
お茶だったらば、
ね、
捨てるところを余すことなくと、
はい、余すことなく、
うん、はい、 びっくりですねこれ。
こんなに柔らかく
残るんですね。2人なんつうのもりもり食べてるの。
ちょっとすいません、なくなっちゃう。ご飯ください、ご飯。
もりもり食べてます。
ちょっとたくさん早くお茶飲んでちょうだいこれ。
やば、これでご飯食べてお茶を飲むって、それだけでいいですね。
そうですね、そうですね。そうですよ。
これは画期的な、
すごい。
松本さんの、松本さんのあの入れたちについてもちょっと触れていただけないでしょうかね。
そうですね。ですよね。今日何者かと思いました。
そうです、ありがとうございます。
はい、あのインターネット放送なので、はい、
あの画面のご覧の方は、ね、
はい、
ラジオの方には、
はい、どうも。
ラジオの方には、はい、ご説明しますと。ハッピー来てらっしゃいますね。
寒い寒い寒い。
どんだけめでたいんですか。
お祭りですね。
これはお祭りですよね。
緑色のね、お茶色のサムエを着ておられます。
そうサムエですね、
はい、もう堂々と、はい、もう
で、で、頭には手拭いを、
手拭いを。
びっくりしちゃいます
ね。ハッピーってね、ハッピーってさっき前撮りしたね、ハッピーなね、カップの話だ。
引きずってますね。
引きずってますね、ハ
ッピー。ねえ、そこにほっこりサークルって書いてあるんで、あ、そうですね。
これはあの地元の、はい、お茶を普及するサークルの名前で僕も入っているところなんですけど。
京都ほっこりサークルですね。
そうですね、はい、うん、飲んでお茶を飲んでほっこりするぞという感じの、はい、
ほっこり、
はい、今の感じが
ほっこりしてます。
ほっこりね、はい、ちょっと流行らせましょうか、
はいはい、いいですね、ほっこり。ちょっとほっこりしに行
こうか。ほっこりするって言いますけどね。
それで今日実はコ、はい、ントンさんにもお伝えしなかった、はい、一つあのビッグニュースがありました。
ビッグニュース、はい、
ビッグニュース、このオブブ茶を使ったかき氷が食べれる場所が東京でちょっとできるようになってですね。
今度はかき氷ですか。
そういうのもあって夏に向けてなんか、
おいしそう。
そうなんですよ、うちのお茶の、まあ、抹茶もあるんですけれど、それをその抹茶蜜を作ったんですよね。でそれが、まあ、気に入っていただいて、うん、で、まあ、東京 の、 ゴンパチさんっていう、
はいはいはいはい、
あ、有名って、
はい、そちらの方の、まあ、初めはあの桜新町というところのお店だけだったんですけれど、うん、そこから、まあ、派生して全店でこれから食べれるようになるというお話を、
はい、はいはいはい、いや、アイデアマンですね。
それは美味しそうですね。
ありがとうございます。そうですね。ぜひちょっと一度召し上がっていただければ、うん、本当にもう、はい、これはね、びっくりするぐらいこう、まあ、今のもびっくりしていただいたんですけど、
はい、
こっちもまた受けてます、ね、
いつぐらいから全国
で、ですね、とりあえずちょっと日にちはまだ決まってないんですけれど、はい、もう夏には
夏には、
はい、全店で召し上がっていただければ、
そのうちグローバルダイニングを全店でやりそうですね。
素晴らしいですね。ですね。
はい、はい、それでは後半さらにお話を伺っていきたいと思います。はい、それではここで一旦 CM です。
あ、忙しいし旅行代金も高くなっちゃってね、一回ハワイに行ってたけど今年は無理だったね。アロハってホノルルが恋しいよ。せめて美味しいハワイアン料理を食べたいな。
え、知らないの？静岡県の沼津港に海が目の前のロケーションですごく美味しいハワイアン料理を食べさせてくれるトニーズホノルルってレストランがあるんだよ。
本当に？知らなかった。じゃあ今から東名高速使ってその沼津港にあるトニーズホノルル行こうよ。
OK、 行こう。
トントンパラダイス。普段日常における素朴な疑問、取るに足らない調べるのも面倒くさい謎をリスナーの皆様に代わって私トントンがバッサバッサと解決していく、いわば社会的貢献型コーナーがこのトントンパラダイスでございます。さてさて、今週もどんな疑問や謎が解明されていくのでしょう。トントントントントントントントン。お客さん、
はい、
危ないですから顔から窓を出さないでください。で顔から窓は出ませんから。 というですね、あのバスの運転手さん、のお言葉を、まあ聞きましてですね、そういえば昔僕の友達でですね、おしぼりあるじゃないですか、はい、おしぼりで顔を拭いたらばですね、はい、たまたまここに鼻血がついたんですね、でそれを見た友達がですね、おお、どっかから鼻血が出てるあんたの鼻血では普段どっから出てるんですかと思うわけですよ。で、あの日常にはね、そういった言い間違いみたいなことがたくさんあると思うんですよ、面白いお話がね、はいはい、ですので、あの今回はですね、今度リスナーの皆さんにですね、面白い言い間違いのお話をどしどし送っていただきたいというふうに思いましてですね、ご提案をする次第でございます。はい、じゃあ今日のですね、お悩み解決、一つ目いきます、日常生活が人生ゲームさんからです。
はい、まるで僕みたいですね。
はいはいはいはい、ですね、木魚、うん、木魚というのはお経を読むときに、叩く木製の仏具だということは、存じておりますが、うん、木魚の木は木ですね、木製の仏具だということで木だということは理解はできるのですけども、はい、木魚の魚、魚、どうしてこの仏具が魚なんですかと。
そうですね、
いうことなんですけども、調べさせていただきました、
はい、
木魚はですね、そもそもがほぼ球形で中空、横に割れ目があるというようなこと、つまり、鈴の形ですよね、をしてますけども、
してますね、
で魚の鱗が掘り付けられていると。
鱗
なんですね、そうなんですよ、つまりどんなに木魚の形をしていても鱗が掘っていなければ木魚とは言わないと、いうことなんですね。
じゃあなんて言うんですか、
そういうの突っ込まないで
木
木です
、はい、でね、それは禅寺で合図に打ち鳴らす魚板って魚の形をした板があるんですね。
で
それから変化したものらしいんですよ。これからね、木魚検定を受けられる方はね、これテストに出ますから、ぜひ覚えておいてください、
はい、
でさらにですね、もうちょっといい点を取りたい方にですね、ちょっとトリビアネタをですね、聞きますけども、禅寺で使われているその魚板というのが、魚の形をしてるんですけども、なんで魚の形をしているか、ね、
不思議でしょ、
不思議、
ご存知ないでしょ、これ知っといた方がいいですよ、
はいはい、
これはね、魚というのは日夜を問わず目を閉じていないことから、修行に精進することの象徴であったと。
それはまばたきする魚見たことないですね。
いや気持ち悪いでしょ。そういうことでですね、僕もですね、木魚をちょっと検索をしてみましたよ。そうするとね、見つけたんですよ、
はい、
木魚音楽ドラムセットというのがあったんですよ。木魚をもっとリズミカルかつドラム感覚で叩きたいという人向けのスタンド付き木魚セット。
なるほどね、
そんな感覚で叩きたい人ってどういう人
なん
だ
ろう。
でも気持ちわかるな。
わかるね、
うん、
でね、商品説明、商品の特徴は5つの大小異なる木魚から、高音から低音までカバーするので、どんな音楽でもオールマイティに対応する楽器なんだそうですよ。これからね、8ビートのリズムに乗ってですね、5つの木魚を叩きながらお経を読むお坊さん、出現も近い将来あるんじゃないか
と。ありますね、リーゼントかなんかしてね、
でね、僕ね、これ買おうと思うんですよ、
はい、
でね、これ買ったらば僕 D ノートに入れてもらえないですかね。
木魚で、
ね、3兄弟1いとこ1おじさん、
いいね、それ
お願いしたいと思うところでございます。はい、一つ解決して二つ目です、
はい
はい、遅刻歴28年さんからですね、お手紙ですね、どうして起こしてくれなかったんだよ、もう遅刻だよ、日本全国区で7時30分ぐらいから1万人ほどの中高校生が頭をかきむしりながら、目をこすりながら、朝から親にぶちかます文句ですと。
はい、
昔からこのフレーズは変わりません。最近はさらに、もうダメだ、今日は休むという大胆なフレーズもつく場合もあるそうですが、僕は会社へ行かなくてはなりません。ですけれども、よく遅刻をしてしまいます。トントンさん、筋の通った遅刻の言い訳を教えていただけませんかと。
筋の通った、
筋の通ったですよ、はい、 アメリカではね、あの学生ではなくて会社員のずる休みがこれまでなく増えてるそうなんですよ。
うーん、
でアメリカの求人情報会社が行った調査ではね、
はい、
アメリカ会社員の 43% がここ1年の間に少なくとも1回は仮病を使って仕事を休んだ経験があると回答しているという調査が出た。でそのね、まあ、言い訳、
はい、
上まぶたと下まぶたが朝から恋をして邪魔できなかった。まあアメリカンジョーク的ですよね、アメリカ的ですよね、うん、あとはねトイレに閉じ込められてしまったと、うん、あの僕もねトイレに閉じ込められたことあります。それは鍵は閉まってなかったんですけど、うんうん、ウォシュレットがね止まらないんですよ。
それは出れない、
ちょっと立ち上がれないんですよ、うん、で相当拷問を受けてたんですけども、まあ後から気がついたらコンセント切ればよかったんだよね。
パニックしちゃいますよね。
そうそうそうそう、うおー。僕のはどうなってしまうんだろうって思いましたですね、うん、
拷問 ね,
ね、あとねニューヨークでは急行、はい、でもないのに電車がね混んでいたりすると途中の駅で通過しちゃうことがあるんですって。うん、だから地下鉄が駅に止まらなかったっていうのも一つの言い訳にあるそうなんですけども、まあ日本ではそれ通用しない
ですね、う
ん、で僕が、日本でのまあ筋の通った言い訳、4つ考えてきました。
はい、
はい、
1つ目いきますよ。
はい、
すいません、体が遅く来ただけで心はもう来ていました。
はい、
すいません、間違えて前の会社行ってしまいました。6つ目ね、遅刻防止という本を徹夜で読んでいたらついつい遅刻した。
うまいな、それはうまい、
うんうん、
最後ね、
はい、
突き指してしまいましてバスの次降りますボタンを押すことができませんでした。
全部か
というね、ろくでもない言い訳ばっかりだったので、これもですねリスナーの皆様に、筋の通った言い訳、
はい、
ぜひですね、送っていただきたいというふうに思って、これもリスナーの皆様にご協力をいただきたいというふうに思います。
はい、
お待ちしてます。
はい、3つ目、
はい、
崎陽軒のひょうちゃん好き、うん、ひょうちゃんご存知ですか。
ひょうちゃん、
ひょうちゃん、うん、まあ
キャラクター、
うん、そうそう、
醤油入れ、
そうそうそう、醤油入れ、そうそうそうそう、
あれ
ひょう
ちゃんっちゅうの、
そうそうそう、あれ48種類ぐらいあるんですよ。
ひょうちゃん1、ひょうちゃん2。
まあ笑ったひょうちゃん、怒ったひょうちゃん、
ああそういうことね、
うん、あのねこの方のそれはひょうちゃんじゃなくて、うん、知りたいのは崎陽軒さんのシューマイはなぜシューマイじゃなくてシウマイなんですかと、うん、シューって伸ばさないでシウマイなんですよ、
う
ん
う
ん、
そうだ、
湯がちっちゃい湯入んないの、
入んない、
シュー、シュー、うん、そうそうそう、シウマイなんですね、うん、シウマイ、
うん、
これはね崎陽軒さんは、うん、商標、シウマイは商標で中国語の発音やそのシウマイ、うまいという言葉が入ってるのにこだわって、うん、考慮をしてですね、うん、しうまいというふうにされたそうですよ。
へー、
うん、まあそんなお話なんですけども、今日はね、僕は日本全国の方々にちょっと進言がございます、
う
ん、
はい、
はい、今ね日本中のご家庭にとんでもない大危機が訪れて、
ほうほう、
訪れようとしているんです。これはね、いわば日本を代表するこの風習がなくなってしまうんじゃないかというようなことなんですけれども、それはね、ビクターさんの耳を傾ける犬、結構なしでね、あーよかったね、
うん、
大概にしてテレビの上に置いてありましたよね、
うん、昔 ね,
ね, 昔 ね, うん、昔ね、
あれ何でしたっけ、種類はポインタかなんかでしたっけ、白と黒のね、
そう、白と黒でした、白だけ、
白だけでしたっけ、
白、あどうかな、
はい、
ホワイトおじさんね。で、まあ、当時ね、そう思うと、うん、木彫りの熊なんかも、うん、テレビの上に置かれていたり、
う
ん、あるいは地球儀が置かれていたり、うん、花の生けていない空の花瓶が置いてあったり、あるんですけども、そのテレビの置かれているものの各家庭に様々あったと思うんですけども、うん、そのテレビの上に置かれているものにある共通点があるんですよ、
うんう
ん、それはねテレビの上の法則というのを僕が見出したんですけれども、そもそもね、このテレビの上に一大危機が 生じてきているというのが、はい、今回の、大飢饉なんですけども、はい、時計とかクレジットカードの説明書にもよく書いてあるんですけども、テレビの上に置かないでくださいと言うんですか、そう、時期を帯びるものなどはテレビの上に置いてはいけないと、いうことですけれども、そのように学習をしてきた日本国民が今、はい、その独特な生活風習をテレビに置かれているものは何かというと、今申し上げたように捨てるには少しもったいないビクターの耳を傾ける犬、家の中に置く場所がないのに勢いで買ってきてしまった木彫りの熊、最初は子供のためになるだろうと思って購入した地球儀、結婚式の引き出物にいただいた不要な花瓶だったりするわけですよね、つまりね、これは全て法則があるわけです。テレビの上に置かれているものは面白そうだから買ってみたけど置くところがないもの、でも捨てられないもの、人からもらったものなので捨てられずに置くところがないもの、だとだとね、総じて不要であるもののなかなか捨てられないという法則が成り立つわけですよ。
女房みたいもんですね。
深いな。
ふぅ。まあね、裏を返せばですね、訪問した家庭のテレビの上を見ればですね、一発でその家庭の状況が分かってしまうんですよ。例えばね、シーサーの置物がテレビの上に置いてあったらば、これね、1年以内に沖縄旅行に行ってきて、勢いでシーサーの置物をお土産で買ってきてしまう、これね、1年以内っていうのがミソなんですよ、これ。これはね、どうして1年というかというとですね、テレビの上に置かれるものはおおむね1年程度で取り替えられるんですよ。それはなぜかというとですね、1年に1回のお正月というものに起因するんですよ。
なるほど、
お正月のお供え餅、鏡餅ね、置く場所 50% を超える確率でテレビの上なんですよ、日本国民。で、最初に申し上げた日本中のご家庭で起きるであろう大危機というのは、この鏡餅、日本の文化、置くところがなくなってしまうのが今、液型薄型、
壁
液型ってどうなんですか、
液型薄小カメラカメラじゃない、テレビ、
これ投稿していきましょうかね。壁掛けのね、テレビが出てきてるから、この鏡餅がね、置くところがなくなるんですよ。
これから鏡餅は薄く
新しい、
ね、ポスターみたいな形でね、
そんな
こうかけられるような、
縦置きの鏡餅ですよね。
あ、
いや、今回僕、僕提案したかったのは、そのテレビの薄型のものに対して一番上にね、日差しをつけてほしいと、いうことを提案、今回したかったんですけども、今の新しい
さすがアイデアマンですね。
そっちを合わせちゃう、
はい、そうですね。
あ、みかんもね、
みかんもね、薄いね、スライスでね、
スライス
で
ちょっと割ってこうね、カクテル調でこう、
それなんかまた賞いただけそうですね。
そうですかね。
だけどね、まあ、そのお宝テレビ、お宝テレビというよりもそのお宝持ちですな。ぜひぜひ、見ていただきたいというふうに思います、
はい。
で、お宝ということでですね、今日曲の紹介を、させていただきたいと思いますけども、宝探しというですね、歌があります、いろんな人や自然の目線から宝探しをしてみました。人それぞれ宝物を持っていると思いますが、何よりの宝物は愛したい人です。そしてそれはあなたです。忘れがちな愛されていることを思い出し、そして皆さんにとっての宝物を見つめ直すひとときになればと思います。はい、一途で宝探し、お聞きください。
辛い時にこそ見てるよ、いくつになっても遠く離れていても、一日に何百回も思ってるから、私に生きる意味を教えてくれた、生まれて
旅行代金も高くなっちゃって年一回ハワイに行ってたけど今年は無理だったね。アロハってホノルルが恋しいよ。せめて美味しいハワイアン料理を食べたいな。
え、知らないの？静岡県の沼津港に海が目の前のロケーションですごく美味しいハワイアン料理を食べさせてくれるトニーズホノルルってレストランがあるんだよ。
本当に？知らなかった。じゃあ今から東名高速使ってその沼津港にあるトニーズホノルル行こうよ。
オッケー、行こう。
今度結婚されるカップルの皆様に、ファッション界で活躍中のフォトグラファーやメイクアップアーティスト、スタイリスト、フラワーデザイナーまでを擁し、あなたにぴったりのオリジナルアルバムを制作します。またテレビ CM などでのノウハウを生かしたプロフェッショナルだからこそできる感動的なビデオ撮影もご提案。詳しくはワークビジョン 03-5537-5599 までお問い合わせください。
時刻は9時43分を回りました。本日のゲストは世界に京都のお茶を広める伝道師、京都おぶぶ茶園副代表の松本康春さんにお越しいただいております。よろしくお願いします。後半も引き続き、はい、引き続きですね、お茶を随分いただいてるんですよね、うん、あの温度によって本当に味が違うっていうのは初めての発見で、茶葉までいただけるっていうのも本当に初めての経験なんですけれども、はい、後半はですね、この茶畑オーナーのお話をもう少し深くお聞きしていきたいんですけれども、はい、兄さんオーナーにすごく興味持ってます。
そうなんですよ、はい、このね仕組みがですね、はい、ね、茶畑1日50円で一つの茶畑オーナーになれると。
そうなんですよ ね、 ね、
はい、で、そのお茶が年6回届くと。
そう、ね、そうなんです、お手元にあの届くという感じ で、ね、
でなおかつオーナーの名入りの名前入りのギフトとして、
はい、
お世話になった人に送れると
できますね、はい、
すごい、
こういうシステムなんですよ、兄貴茶。
兄貴茶
そうですね、
かわいい、
ね、ね、兄貴茶、はい、レインボータウン兄貴茶
レインボータウン兄貴茶レインボーを入れて、
レインボーを入れてね、これはどうですか、皆さんどう、
ケイコ茶欲しい、
ケイコ茶かわいいね、
ケイコ茶、
レインボートントン茶、
トントン茶
いや実は僕はあの出が静岡なもんでですね、あ、はい、結構あの静岡茶ってやっぱ有名なんですけど、 そうですね、はい、その静岡出身の僕があえて京都茶、
はい、あ、もう
宇治茶、
素晴らしいです、
行こうかなと今、
うん、
どうですかこのコラボ。
いいですね。
いいですね。
完璧です。
そう、はい、もう
贈り物におしゃれですね。しかも自分も楽しめますよね。
そうですね。はい。
で出た茶葉をね、うん、また送り返してもらって。
わ
食べるために
食べるために
人の出がらし
人の出がらしをもう一度送ってきていただいて。
あそこでコミュニケーションが
必要
なわけですね。
いやわしは嫌やで。
どうわしは
人の出がらしやろ
人の出がらし茶を食べるそこまで親密になれるこのお茶オーナー制度
もう家族だね
家族だ
ね、
ね
いいですね、
はい、
しかし面白いビジネスモデルですねこれね。
ありがとうございます。こちらがあの、オーナー証でして、
はい、
あのまあ、このアクリルフレームに入っているものなんですけれど、
いただけるんですか。
そうですね、これはオーナーになっていただければ必ず、まあ、お名前も入った状態で、あ、
自分の持っている部分の、
そうですね、まあ、あの全体の、まあ、ちょっと一つもなのでこの全てではないんですけど、
はいはい、
映るような形で、それで、まあ、あの年6回のお茶のお届けとともにこの今映っているあの茶畑の風景がですね、はい、四季折々で変わっていくんですよね。それをあの一緒にお届けして、まあ、その遠く離れている場合もあるので、まあ、アメリカからオーナーになってくださっている方もいらっしゃるんで、そういう方にも同じものをお送りさせてもらって、まあ、四季の移ろいを見ていただくという感じで、はい、
なんかオーナー制度って結構いろいろお茶だけであるじゃないですか、うんうんはい、でもここまでこう、うんこう なんですか
結びつきが
やっていただけるっていうのは、はい、すごいもう自分の本当に大切に、はい、育てる子供のような感覚が味わえますよね、
はいうん、そうですね。もう本当にあのオーナーの方はもう本当に日本中、まあ、世界中から募っていきたいなというふうに思ってまして、
はい、
それであの今250人ぐらいの方がオーナーになってくださってるんですけれど、まあ、あのいかにその僕たちがいる、まあ、京都の和束町という茶産地の方でですね一緒に作ってるという感覚を持っていただけるかっていうところがすごく大事だなというふうに思ってますので、
はいはい、そして今日は、はい、そのオーナーさんのお一人ですか。
はいですよね、はい
はい、お手紙
そうなんです届いてぜひちょっともう、はいはい、紹介させてほしいというか、
はい、
本当にその、まあ、僕らがその茶畑のオーナー制度っていうのが去年の12月に始めたばっかりなんですけれど、
はい、
まあ、その時にですねその、まあ、これは自分たちが、まあ、これからやっていきたいなっていうふうに思ってたんですけどうまくいくかどうか全然わからなかったんですよね、
はい、
その中でこういただいたお手紙で本当にこう、まあ、身の引き締まるという思いの、は
い、いいお話ですね、
はい、じゃあぜひ、
はい、紹介して
ください。ハンカチの準備していただいていいですか。
はい、
はいはい、
すいません、はい、そしたら、
はい、
京都おぶぶ茶園様、T の家内、T さんという方ですね、
はい、
T の家内、はい、ゆうこと申します、いつも心のこもったメールありがとうございます、お知らせしようかずいぶん迷っていましたが、今日の茶畑オーナーのメールを拝見し、一購入者で失礼かと思いましたがお知らせさせていただきます。夫は3月20日59歳で急逝いたしました。あまりにも突然で未だに信じられない気持ちです。主人はおぶぶの皆様の仕事に対する考え方姿勢にとても共感し、職種は違っても物を作るということは皆同じだと言い、だからおぶぶが好きだと言っていました。有楽町での物産展でも偶然お会いしたそうですね。亡くなった後のメールを見ているとあれもこれもお願いしただろうと思うと涙ばかりで何もできませんでした。でも今度の茶畑オーナーの件はぜひお願いしたいと思います。一口で申し訳ありませんが主人が期待していた若い方たちが一生懸命育ててくださったお茶をいただいて一人で生きていかなければと思い始めています。京都わずかの地に主人のお茶が育っていると思うだけで心が休まるような気がいたします。ありがとうございました。という、もう本当に
今涙が出て
ます。もう本当にこういうのをいただくと
やっててよかった、
ね、
本当にそう思いました ね、
ね、
もうこのメールを見た瞬間にもう涙が本当に止まらなくなって、
そうですね、それぞれの方の思いが育ってるっていう感じですね。
そうですね、はい、もうこれが僕らが今までそのおぶぶ茶園をやってきた中で、はい、これに出会うためにやってたんじゃないのかなというふうに思った、まあ、今後の僕らの使命だというふうに思っております。
いやいいお話
ね、いいお話ですね。
はい、それでは今後は はどういった方向性に行かれるんですか？
そうですね、はい、今後はもう、ですね、8月の1日に合わせてですね、今、はい、ホームページのリニューアルを進めてまして、はい、それで、まあ、これからはそのお茶を通販するというところとですね、あとは茶畑でのイベントもたくさん開いていこうと思ってますんで、はい、オーナー様にはぜひ茶摘み体験とかですね、はい、見ていただければという感じなんで、これからもよろしくお願いします。
はい、
こうフラッと来た時にどこ、僕のはどこっていうのは分かるように。
そうですね、僕らがご案内させていただ
きます。今度札がついてたりですね、
はい、そういうの
トントンチャチャ
チャチャチャ、そういうのをこれからやっていきたいなと思います、
は
い、
どうオーナーになりたいという方はどのようにアクセス、
は
い、
そうですね、オーナーになりたい方はインターネットで茶畑オーナーというふうに検索していただくか、はい、もしくはおぶぶというふうに検索していただければ出てきますので、うん、そちらをご覧いただければと思います。
はい、
じゃあぜひリスナーの皆さんはね、茶畑オーナーかおぶぶ、はいね、はい、検索してください。
そうですね。はい、そしておぶぶ茶を買いたいという方は、
あ、そうですね、はい、はい、そうですね、おぶぶのお茶が飲んでみたいという方は、はい、おぶぶのホームページに来ていただければ、はい、お買い求めいただけます。
はい、
で、お試しセットもありますので、
は
い、
あ、そうです、
今日のこと書いていただければもうかなりお得。
相当美味しかったですからね。
ね、
ぜひ
お試しくださいというところで、何か聞き慣れた爽やかな歌声が聞こえてきたんですけれども、まさかこの歌は、
はい、おはようございます。
あれば、いたの
かわいい、
ことこちゃんです。
はい、あ、初めまして、はい、またまた来てしまいました、
はい、告知があるということで来ていただきましたが、
はいはい、私のですね、はい、誠に恐縮ながら、ファンクラブができてしまいました。
おめでとう。
聞いてないよ
入らなきゃ。
そうだね、
それがですね、はい、ファンクラブ名がことこ友達という名前になっています。今ちょっとジェスチャーでやってくださっていたんですけど、はい、ここの浜田さんが入ってくださっている、
黙ってんの、
ね、教えてくれなかったです ね
何それ
名誉リスナーのヒデも入ってるのかな。
あ、はい、なんかもう皆さんだんだん入っていただいていまして、
あいつは何も俺に言わないでね、
仲間外れ
みんなそうやって
今ちょっと流させていただいているのが、うん、Once More という曲になっていまして、うん、
はい、
これもですね、先ほど の, もう私も音楽を作っている側なので、本当にお茶 の, 創作の先ほどの素敵なお話ともう本当に被るものがあって、うん、あ、もうやっぱりその私のファンクラブ作ったというのでもうやはりいろんな人を応援していきたいというのがあったので、なんか最初いろいろファンクラブ名考えたんですね、うん、なんかことことファンクラブとかどうしようかなとか思ったんですけど、でもやっぱり音楽に共感してもらえる方が、こう同じ、頑張っている仲間同士で友達になってしまったらいいなと思いまして、なんかファンっていうだけじゃなくてなんかその集いというかそこで友達になってでみんなで頑張ろうという気になってくれる場に なりたいなと思って、ちょっとファンクラブの方も設営されています。
そういえばね、先ほどの手紙とこの曲ってなんか合いません？
うわ
ねえ、
透き通るような声です ね,
ね、
はい、ファンクラブに入会したいという人は、
あ、はい、ですね、私のホームページで、はい、古川ことこ、古川古い三本川に、うん、おことのことに子供の子で検索できるんですけれど、うん、古川ことこ の, オフィシャルホームページが古川ことこで検索して、うん、入っていただければすぐに入会 の, ページに飛びますので、うん、はい、ぜひそちらからお願いします。
そうですね、はい、ぜひね、はい、今はいびっくりしましたけどね、今ね、
ギャラリーがね。
そして、は
い、そして、はい、もう1名来ていただいております。
はい、もう2名ですね。
はい、
はい
はい、
なんとこの深川ギャザリア内でですね、
はい、
有名な株式会社ティップネスの、はい、支配人とマネージャーがお越しいただきました。
は
じめまして。
はじめまして。ありがとうございます。
はい、お名前は、
はい、ティップネス木場店マネージャーをしております、私森川と申します。
はい、
よろしくお願いします。
お願いします。
おはようございます。支配人の柳原と申しま す,
いやいます。支配人が来ていただきました。おはようございます、はい、今日はまた どんなあのご用件で、はい、この稽古使
いを、はい、
突き放したね。
そうですね、はい、まあ、江東区内にあるフィットネスクラブの一つとして、はい、まあ、地域の方に根付いた、はい、あのフィットネスクラブを目指して頑張っておりますので、はい、まあ、ぜひあのスポーツ興味あったり健康興味ある方ですね、はい、あのお店の一度足を運んでいただければなと思うのが一つと、はい、あとですね、ま、毎月なんですけども、うん、第2土曜日 と、はい、第3日曜日なんですけれども、はい、深川ギャザリア内の広場にですね、無料で、青空でヨガと太極拳をあのこちらの方で実施してますので、
そこで見
たことあります。
先週はそうですね、うん、ヨガを実施させていただいて、
びっくりした、何者かと思いました
、ね。はい、で明日ですね、はい、実は太極拳を予定しております。
へー、はい、
あのぜひ無料ですので、会員でない方でもご参加いただけますので、はい、皆さん揃って来ていただければなと。
あ、ぜひぜひね、大極拳なかなか見れないですよね、普段 ね生活してて ね、うん、
どういったことをやってるのかなっていう。
そうですね、体験もなかなかできないんでね、
できないですよ、
その機会に、
はい、
ぜひ来ていただければ。で朝の9時半から、はい、10時半まで行ってますので、はい、受付は9時15分からはい、行ってますので、
はい、僕らダメやんか。
僕らね、あ、そうですね、
終わっちゃってます、
僕会員になろ
う。そうです、そう、偶然ですね、試合にね、あのこのパーソナリティトントがですね、朝打ち合わせの時ですね、いや毎週来てるんだったらティフネスの会員になろうかなって言ってたところだったんですよ。
そう、
ありがとうございます。
これ運命だね、
これは。ですね、これはあのちなみに試合にあの、レインボータウン FM の関係者だっていうと少しは値引きがあるでしょうか、ね、
当たり前じゃないですか。
今は言えないですけども、後で、
後でゆっくりとね、いいですね。
ジムの中はあのこれかかってるでしょ、ラジオ。
ん
当然でしょ。
ちょ、ちょっと今2秒間の放送事故になります。
放送事故になります。
まあ当然でしょうね。毎回ね、いろんな番組を流していただいてると思いますけどね。ということでですね。この今の企画っていうかイベントっていうのはティフネスさんの、企画でこういう形を前第2第4でやっていくと。
そうですね、あの騎馬店だけの特別の企画ですので、ぜひお待ちしております。
オリジナルなんですね、はい、じゃあ今後はもっとあの、いろいろ太極拳にこだわらずいろんなことを企画していくっていうご予定もあるんですか。
そうですね、参加される方の声も聞きながら、はい、これからはいろいろ考えていきたいと思ってます。
なるほどですね、ぜひどしどしね、江東区の皆さんでですね、まだティップネスの会員じゃない方、ね、はい、どしどし、お越しいただいてですね、会員になっていただいて、まずは私兄貴松本を通していただいてですね、会員になっていただきたい。
そこなんだ、そこなんだ。
はい
はい、それでは本日はお忙しい中、オブチャ園の松本さん、はいはい、そしてコトコちゃん、そしてティップネ様、はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。ありがとうございました
。番組この後はマジカルママをお楽しみください。今日のお相手はケイコと
トントンと
ほっこり松本でした。
ケイコズカフェ、また来週。
See you next week。
この番組は株式会社ワークビジョンの提供でお送りしました。
Sets me dreaming, my love. Do you know that your eyes are like stars brightly beaming? I bring you and sing you a moonlight serenade. Let us stray you and I, a summer sky, a heavenly breeze, kissing the trees. Don't let me wait. tenderly in the June.